イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ、神から使わされた方です。神はイエスを通して、あなた方の間で行われた奇跡と、不思議な技と、印とによって、そのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。このイエスを神はお定めになった計画により、あらかじめご存知の上で、あなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて、十字架につけて殺してしまったのです。しかし神は、このイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。ダビデはイエスについてこう言っています。私はいつも目の前に主を見ていた。主が私の右におられるので、私は決して動揺しない。だから私の心は楽しみ、舌は喜びたたえる。体も希望のうちに生きるであろう。あなたは私の魂を黄泉に捨てておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれない。あなたは命に至る道を私に示し、見舞いにいる私を喜びで満たしてくださる。兄弟たち、先祖ダビデについては、彼は死んで葬られ、その墓は今でも私たちのところにあると、はっきり言えます。ダビデは預言者だったので、彼から生まれる子孫の一人を、その王座に就かせると、神がはっきり誓ってくださったことを知っていました。そして、キリストの復活について前もって知り、彼は黄泉に捨てておかれず、その体は朽ち果てることがない、と語りました。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。ダビデは天に昇りませんでしたが、彼自身こう言っています。主は私の主にお告げになった。私の右の座につけ、私があなたの敵をあなたの足台とするときまで。だから、イスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。以上であります。今、目の前にいるのは、同じふるさとの仲間、すなわち ガリラヤ出身の者たちばかりです。そのような者たちが、何の前触れもなく突然、聞いたこともない他の国々の言葉をそれぞれ一斉に話し出したのです。多くの言語がそこに行き交い、何を言っているのかわかるはずもありません。そんな言葉を話したことなど今まで聞いたこともなく、そのような場面に出会ったら、誰もが唖然とするはずです。言葉を失い、思考がついていかなく、呆然となってしまうわけです。それが当然です。周りにいる者は、彼らに聖霊が下られたことなど、知る由もないからです。その周りの人々が驚いたり、あざけったりしている様子を見て取ったペトロが、人々に事の次第を話したわけです。聖霊が下られた時の周りに対して語ったペトロのメッセージは、14節から36節にわたって続いています。そのうちの14節から21節にわたっては、以前この会堂で御言葉の解き明かしをいたしました。そこでは、旧約聖書のヨエル書を通して、聖霊が人々の上に注がれることが、昔から予言されていたことを明らかにしました。これまでは神の霊が降り注がれた人というのは、預言者など神から特別の賜物を与えられた人に限られていたのです。旧約時代、まさに多くの預言者が神の霊によって立てられて、イスラエルの人々を神に立ち返らせ、イスラエルを守ろうとしていたのです。しかし、ペトロによれば、この世の終わりの時には聖霊が下られ、すべての人々に霊が注がれるようになる。そう言われたわけです。そこで言われた終わりの時というのは、終わりの日々、という複数形です。つまり、これからその終末の時代に入るのだとペテロは言ったわけです。その終わりの日が一体いつまで続くのか分かりませんけれども、その時がやってくる前に、主の名を呼び求める者は皆救われる。このように語っているわけです。主の名というのはイエス・キリストのことです。そのイエス・キリストはユダヤ人たちが十字架につけて死刑にしたあのイエス・キリストであると22節へと言葉を受け継いでいくわけです。今朝はその21節からの続きになります。ペトロがさらに話を人々に語っていきます。その内容は、キリストの十字架と復活の意味を明らかにし、さらに、聖霊の降臨は、キリストが天に昇られた後に必ず起こらなければならない出来事であった、ということについて語っていきます。その点について明らかにするのが、 今日の御言葉の解き明かしの目的であります。ペトロは22節で、イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてくださいと語り、話を続けていくわけです。この長い22節の箇所で一番人々に話したいこと、それはナザレの人イエスが神から使わされた方であるということです。このナザレの人というのはナザレ出身の人という意味です。私たちはこのナザレ出身という言葉からヨハネによる福音書1章46節を思い浮かべます。そこではイエス様の弟子になったフィリポが旧約聖書に書かれているメシアである救い主を見た、その方はナザレの人イエスである、そう聞かされたナタナエルがナザレから良いものが出るだろうかと言った下りの箇所であります。結局ナタナエルはイエス様に会い、あなたは神の子ですと信仰告白したように、ナザレ出身のイエス様がメシアである、神から使わされた方である、そうはっきりと言っているわけです。しかも23節では、そのイエスがどういうお方であったかについて、あなた方という言葉を3回も繰り返して語っているわけです。あなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と印によって、そのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。このようにあなた方という言葉を何度も使っています。ペトロはこのあなた方という言葉を用いて、ほら、あなた方がこの目で奇跡や不思議な技を何度も目にしてきたあのイエス様だよ、十字架にかけられて死んだあのイエス様だよ、知らないわけはないでしょ、こういった思いがこの言葉の端々から感じ取れるわけです。その証拠に23節ではペトロがこうも語っています。このイエスを神はお定めになった計画により、あらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。キリストが十字架にかけられた意義は、私たちが知らされているように人類の罪の贖罪のためでありました。それはイエス様が復活されることによって実現されるわけです。しかしペトロはあえてそのことには触れてはいません。23節で彼が言ったように、イエス様が十字架にかけられたのは偶然に起こったのではなく、神の定められた計画によるものであったということです。神が前々から立てられていた計画によって一人子イエスを死に追いやったのだ、そう言っているわけです。そうは言っても、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りてイエス・キリストを十字架につけて殺してしまった、 律法を知らない者たちというのは、異邦人のことを指しているわけですが、それはローマ兵を指していることは明らかです。しかし、マタイによる福音書27章25節で、ユダヤ人たちがピラトに向かって、こう言っていることを私たちは忘れることはできません。イエスの血の責任は我々と子孫にある。そういったわけです。ですから、あなた方ユダヤ人がキリストの十字架の死に責任がある。直接手を下したのはローマ兵ではなくあなた方である。エルサレムの住人なら、このエルサレムで起きてからまだ2ヶ月も経っていないあのキリストの十字架の死の出来事は知っているはずだ。ペテロはそう言っているわけです。神は確かに熟慮に熟慮を重ねた深い計画のもとに御子イエスを十字架にかけるように仕向けられました。しかし、24節では、神のご計画が十字架にかけることが全てではないことを明らかにしています。つまり、神の深いご計画には、まだその先があることをペテロはこのように語っているわけです。しかし、神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエス様が死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。つまり、神の一人子イエスが十字架にかけられて死なれて、そのままで放置されたままでいることなど、あり得るはずがない。神はイエス・キリストを復活させることまで計画の中に入れているのだ。そのように周りの人々に語っていくわけです。その神のご計画であるイエス・キリストの復活について、25節以下の詩篇16編を用いて、ペテロはそのことを証明していくわけです。詩篇16編はダビデの歌とされている箇所であります。この16編1節の冒頭ではこのように書かれています。神よ、守ってください。あなたを酒どころとする私を。この一節からもわかりますように、ダビデはまだ王位につく前に、ダビデのことを妬むイスラエルの王、サウルによって命を狙われ続けます。サウルは必要にダビデの居場所を探り出し、その都度見つけ出していくわけです。ダビデのその逃避行というのはとても過酷を極めるものでありました。その逃亡の時に歌ったのが、この詩篇16編だと言われています。ダビデは常に死の恐怖と隣り合わせであったのです。しかし、この詩篇16編では、そういう死の恐怖にある中でも、主が私の右におられるので、私は決して動揺しない。だから、私の心は楽しみ、舌は喜びたたえる。体も希望のうちに生きるであろう。このように、どんなに絶望と困難の中にあっても、 揺るぎない神への信頼の強靭さは目を見張るものがあります。私たちは日々の営みの中で自分を襲う苦難や絶望、耐え難き不安に襲われることが何度かあります。その時の自分の心を切り刻むような苦痛は、忘れることができない心の傷として積み重なっていきます。そのような私たちはダビデの歌にあるように、主が私の右におられるから私は動揺しない、私の心は楽しみ喜びたたえられる、あなたは命に至る道を私に示し、私を喜び満たしてくれる、などと言えるでしょうか。ペテロは王であり預言者であったダビデをこのように称えているわけです。このようにイスラエルの人なら誰もが称えるダビデを神に忠実なものとしてイエス・キリストに関連づけているわけです。まずこの神に忠実なダビデはサウル王から守られ、やがて王になってイスラエル全土を支配するようになるわけです。しかしそのダビデであってもやがて年老いて死に、墓に葬られ、肉体は朽ち果て、死に打ち勝つことはできませんでした。しかしダビデは預言者であったので、自分の子孫の一人を救い主として自分の王座につかせ、さらにそのものは死んだ後復活し、その体は朽ち果てるままになることがない、だからイエスを復活させたのである、そうペテロはここで言いたいわけです。そして何よりもイエス様が復活されたことを多くの人々にその姿を表したこと、それは私たちがこの目で見ているわけで、まさに私たちがその証人である。このようにペトロが言うところの詩篇16編によって、イエスの十字架刑が神のご意志であったこと、そしてその復活を指し示す根拠として取り上げ、加えて自分たちがその目撃者であると、このように述べたのです。32節でペテロが語った、私たちは皆そのことの証人ですという言葉には、確かに復活したイエス様を目撃したという証人の意味が含まれてはいます。しかしそれは1章9節で記されているように、イエス様は彼らが見ているうちに天に挙げられたことの証人でもあるわけです。そこで33節ではこのように述べられています。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。天に挙げられたというのは昇天のことですけれども、そのことを神の右の座という言い方で表すこともあります。ですからイエス様が天に挙げられると約束された聖霊を御父からキリストが受けて、キリストが天から人たちに降り注がれたという意味です。イエス様はご自身が去った後、 聖霊を地上に送る旨を人たちにこれまでに語ってきています。一章五節では、ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからであると書かれています。またヨハネによる福音書16章15節では、御父から聖霊を受けることについてこのように述べられています。父が持っておられるものはすべて私のものである。つまり御子イエス・キリストのものである。だから私はその方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったのである。ですから聖霊が降臨されるのはイエス様が復活して神の右の座に座られ、御父から受けて初めてそれがなされるわけです。ペテロはさらにキリストが右の座に座られてからのことについて、詩編110編1節のダビデの歌を用いて34節35節でこのように述べています。ダビデは天に昇りませんでしたが、彼自身こう言っています。主は私の主にお告げになった、私の右の座につけ、私があなたの敵をあなたの足台とするときまで。ペトロはここでもダビデの歌を用いています。これは先ほども述べましたように、イスラエルの人々によってダビデがいかに人々にとってかけがえのない心の拠り所の人物であったのかを強く感じることができます。だからペトロは何度もダビデの歌をこのように用いたわけなのです。このダビデの歌の意味はこうなります。御子キリストに神の支配が完成するまで天の王座に着座していなさい。このようにキリストが復活された後の昇天についてもダビデの歌を通して述べられているのです。ペテロは最後にこのように述べています。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。このイスラエルの前科という言葉が語られたことによって、私たちは14節でペテロが語ったように、ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たちとは言わないで、22節の冒頭でペテロがなぜイスラエルの人たちと言ったのかがわかるわけです。ペテロは旧約聖書を引用してイエス様が十字架にかけられ復活し昇天して聖霊が下られる一連の流れを証明しようとしたわけです。そこには今いるユダヤ人だけではなく、本来いたはずのイスラエル十二部族のすべてに向かって語っているわけなのです。このペテロのメッセージには、イエス・キリストを十字架にかけて殺した人間の罪深さが語られています。私たちの罪は決して自分の力でなくすことができるものではありません。人間が堕落して以来、私たちに受け継がれてきた罪の本性は決して消え去ることがないのです。その罪のすべてを贖い、私たちから罪を取り去って下されようとして、神が深い熟慮の上に計画され、実行されたのです。つまり イエス・キリストが十字架にかけられ、黄泉に下り、復活され、今、神の右に着座されて、聖霊を送られているのです。そのように私たちの罪を救ってくださるために、神に取りなしをしてくださるイエス・キリストが、今も私たちと共におられるのです。イエス・キリストが神であることを信じ、告白する者に、キリストの救いの御手が差し伸べられているのです。そのことに心より感謝をし、日々歩んでいきたく思う次第であります。お祈りいたします。恵み深き天の父なる御神様、今日の御言葉を通しまして、私たちがどれほど罪深いものであるか、改めて思い知らされました。そのような私たちのために、あなたは御子イエスを十字架にかけることによって、私たちを救いへと導いてくださいました。どうぞ、あなたの深い憐れみによって、改めてあなたに頭を下げるのはもちろんのこと、復活され、神の右に座られてもなお私たちを救われようとされていますイエス・キリストをあがめ、キリストへの信仰告白へと導かれる人々がさらに増し加えられますように、私たちの信仰の歩みを支えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。